クォーツ
こんにちは。クォーツジャパンが月2回お届けするポッドキャスト、日々お送りしているニュースレターから気になるトピックを切り取り音声でお伝えするほか、不定期でゲストを招いたクロストークをお送りしています。今回は第20回、編集長の年吉壮太と
コントリビューティングエディターの福津くるみがお送りさせていただきます。
はい、
はい、
7月が始まるわけなんですけど、
はい、あっという間に
もう
4月に入ってしまいましたけど、
下半期、
はい、
クォーツジャパンのニュースレターって今朝と夕方と週末送ってるじゃないですか。
はい。
で、実はね、7月からちょっともう一つ、さらに追加でニュースレターを送ることにちょっとしてみようかなと思ってるんですよ。
お、新しい、じゃあ何かこう始めるってことですね。
そうそうそうそう、なんかね、ちょうどね、実はね、アメリカのクォーツでも、
はい、
やってるニュースレターで宇宙のことと、うん、それから、はい、アフリカのことを毎週最新の情報をアップデートして送ってるニュースレターがあって、
はいはい、
それをね、ちょっと日本語版でも展開してみようかなと思ってですね、はい、早速今作業をね、実は福津さんの知らないところでこそこそ
あ、ね、最近ちょっとね、知らないことがね増えた気がしていて。
そう、増えちゃった
、うん、なんかちょっと知らない動きが増えてプシューさん何してんだろうなっていう。
それ良くないな、それ。
うん、だったんで、まあ、今日はね、そういったのご説明していただけるということで。
そうそうそうそう、うん、隠してるつもりないんだけどな
まあでもね、宇宙とアフリカといえばこう、
うん、
なんだろうな、まあ気になる、
うん、気になる、
そ
う
そ
う
そ
う、
気になる。宇宙はもうまさにですよ、
うん、
宇宙はもう今それこそですけど、でもアフリカってもともと結構そのクォーツって力入れてたじゃないですか。
そうだよね、うんうんうんうん、
本国はこうアフリカのニュースレターも毎回送ってたりするじゃないですか、
うんうん、
それとは別のものってことですか。
そうそうそうそう、なんかね、いや基本的にはね、はい、翻訳をメインにしていくつもりなんですけど、なんかね、
うん、
いや実はそのウィークリーアフリカっていうアフリカの方のタイトルが、
はい、
まあ、まさに毎週アフリカをお届けしますよっていうニュースレターなんですけど、
うん、
なんかちょっと長めのエッセイみたいなやつとか内容で言うとね、あとはまあ新しい最新ニュースみたいなものが入ってたりとか、あとアフリカのまあスタートアップ含めたベンチャー企業にこういう投資が今週行われたとか、なんかその辺のお金に関することだったりとか、なんかそういうエッセンスがバーッとこう入って1週間分のパッケージになってるみたいなやつなんですよ。でね、なんかね、実はクォーツの本国ってずっとなんか求人してたんだけどさ。
ああ、知ってた。それは知ってる。
知ってたでしょ。
それは知ってますよ。はい。
で、なんかアフリカのスタッフが入ったんですよ、最近。
はいはいはい。
で、なんかやたらと持ち上げてて、クォーツ的に。
アフリカをね。あ、でも確かに、アフリカの記事めっちゃ増えましたよね。
うん、増えた増えた。そうなんだよ。増えたんだよ。
すごい増えたっていうのは、ずっと思ってました。うん、
だから最初そのジャパン始めた2年前とかはそこそこ潤沢だったんだけど、うん、アフリカのスタッフがどんどん抜けていき、
うん、そうですね、うん、
で記事が自然減って、
うん、
で人が足されてまたちょっとバッと増え出したっていう感じなんだろうなとは思うんですけど、
はい、
結構ね、いろんな、バリエーションの記事が出てきていたりもしていることもあって、
はいはい、
面白そうだなと。
なるほど。
なんでなんかやたらと、うん、6月か6月にもそのクォーツのフィールドガイドってやつでアフリカが特集されてたこともあるし、
うん、
福津さんもその中から記事を、うん、翻訳もしてくれたものもあったけど、
はい、
なんかちょっとそういうの読んでたらね、ついついやっぱアフリカ面白いなと、これは日本でもやらねばならぬという、う
ん、はい、
使命感に駆られてですね
すごい盛り上がってるんですね。じゃあ年上さんは今。
そうそうそうそうそう、盛り上がってなんか盛り上げないとね、こういうのもう、
うん、
マンネリ化しちゃうじゃないですか。
はい。
なんで
ちょっとね、今うん、私としおさんのそのね、なんか熱狂にちょっと圧倒されてて、若干ちょっと温度差をね感じたりするんですけど、いや、
そうね、
ちょうどね、うんうん、去年のその6月ぐらいですね、うん、ちょうど1年前ぐらいに、うんうん、それこそ、うんうん、1回企画して、オリジナルでアフリカの、うん、アフリカンユースっていう、
あれ1年前になるの？
そうなんですよ、実はね、ちょっと見てたら、うんうんうん、それが1年前で、で、まあ、その時にまあ、ストリートカルチャーだったりとか、それこそ音楽アートとか、
うんうん、ファッションはなかったっけ？
ファッションもやりましたね。
ね、
はい、そういうのもやったんですけど、
う
ん、
そうか、あれは1年前だったか。
そう、
その当時午後に送ってるニュースレターの1枠がアフリカっていうテーマだったから、
は
い、1ヶ月まるまる通して毎週アフリカのオリジナル記事を作ってたんだよね。
うんうん、そうなんですよ。だから結構ね、やっぱあれの思い入れもあったし、もともとあの特集って、私の、まあ、知り合いの、うん、アマラチさんっていう、うんうん、まあ、彼女はナイジェリアの、うん、まあ、ルーツがあって、うんうん、でも日本に留学というか、まあ、語学留学みたいな感じで、まあ、一時期行った時があって、うんうんうん、でその時に、まあ、知り合ったんですけど、まあ、彼女は
ビデオグラファーかなんか、
そうです、そうです、ジャーナリストとかをやったりとかしていて、うんうんうん、でも仕事で知り合って、でまあ、彼女の主催しているクリエイティブ集団というか、
うんうん、
まあ、そういうところに、まあ、お願いして、まあ、その特集をっていう話だったんですけど、いや、それこそね、
うんうん
うん、ちょっと話があれなんですけど、ちょうど彼女ね、アマラチさんがこの間、うん、フォーブスのアフリカの、うん、30 Under 30 に、そうそうそう、選ばれて、いや、で私年齢のことすっかり忘れてたんですよ。まだ26歳なんですよね。めちゃめちゃまだ、あ、こんな若かったんだと思って。そうで、なんかまあね、彼女そういう風に今なんかまた活躍してて、いや、なんかいいなと思いましたっていう、まあ、いや、話なんですけど。
なんかツイートとかでも日本の記事、日本語の記事なのに。アフリカ人がこうツイートし、リツイートしてくれたり
してましたね。
うん、
よかったですよね。だからちょっと
よかった、
うん、
まあなんか今遡ること数年前に僕がワイヤードっていう雑誌にいた時もアフリカの特集っていうのをやったことがあって、はい、まあ当時その編集部のスタッフがそれこそナイジェリアとかケニアとかルアンダとか言ってたけど、僕だけその南アフリカっていうね、すごい平和な、なんていうか、白人社会
そうですよ、ね、
の南アフリカに行って、うん、なんか、ゆるっと取材して帰ってきて、すごいちょっと居心地悪かったっていう思い出があるんですけど、
はい、
まあまあ、そういう当時、そのゆるっとアフリカやっちゃったことの、なんていうか、リベンジをね、今回、1年前のアフリカ特集バイクウォーツ、
はい、
からさらに1年経った今ちょっと何かできるといいなと思ったりしている次第です。
やっぱりでもね、きっと年尾さんにそのアフリカっていうものが根付いてるわけですね。もともと
そうね、すごいなんかもう無縁の一歩も外に出てない生っちろい感じに今仕上がってるんですけど、はい、まあ何かしら
何かご縁がね、
ご縁が、うん、ありがたいことにあるなという感じで。
え、ちなみに南アフリカ以外の、うん、国とか行ったことあるんですか？
僕はないんですよ。
ないですね。いや、私はもうアフリカも全然もう未知なんで、全くそのないんですけど、
うんうんうんうん、
それこそ大学の時の同級生で一人卒業した後に、うん、マリに、
うん、
ちょっと大使館関係で赴任してた人がいて、
はいはいはいはい、
結構その時にみんなこぞって、うん、おー、なんかマリなんか珍しいから行きたいみたいな行ってったんですけど、まあ、今もうその時はマリまだ平和だったのかな、
あ、そうだ
な、内戦が一旦落ち着いてたからでしたけど、うん、まあ、今もうね、もう行けなくなっちゃったというか、また結構戦争がっていう話で、
そうかそうかそうか、そうか、そうだよね。なんか少なくともクォーツのアフリカのアメリカ英語版のね、アフリカの記事を見る限りは、はい、毎週毎週何かしら新しい動きが起きているし、 今年昨年にかけてはそのナイジェリアで非常に大きな事件があったりとかもして大変だったと思うんですけど、まあ経済の動きは盛んだということで、ちょっとまあ注目すべきニュースがたくさん出るだろうと、
はい、楽しみにしてます。
おります、
はい。
あとはね、まあ宇宙はね、6月になんかジェフ・ベゾスがね、宇宙行くよっていう宣言したんですよね。
はい、してましたね。はい。
で、それ僕、さらっとその時、あ、行くのかって聞き流してたんですけど、
はい、
改めてちゃんとニュース見てみると、もう7月に行くんですよ。
あれ？今月？あ、今月？
今月。うん、もう7月のね、20日ぐらいには行くんだって。
あ、そんなもう早いんだ。
早いんですよ。
あれ？
あの人、7月宇宙に行くんですよ。
あれ帰ってこれんのかな。
いや、帰ってこれなかったら大問題だけどね。うん、帰ってこれるとは思うんですけど、はい、
あ、そんな早かったんだ
ね。なんかだからアマゾン、あ、ジェフ・ベゾスが出資したブルーオリジンでしたっけ、
はい、
その、
はい、
うん、初の有人宇宙飛行にジェフ・ベゾスが、うん、自ら乗り込むという話なんで、
はい、
もう早い早いスピードが。
兄弟なんですよねこれ。
ん？
兄弟で、行くんですよね。
あ、そうだそうだ。
そうですよね。
そうだったそうだった。うん。でなんか一緒に行ける権利をオークションみたいな話もなんかあって。
ああ、ありましたありました。まだ座席があるっていうのをね、ちょうど、
うん、
あのデイリーブリーフで。
そうだよね。
はい。紹介してましたけど、
だからもうそんだけなんていうか、もう、あ、宇宙夢がありますねとかじゃなくて、うん、もう現実に多額の金が動いて非常に具体的な計画が敷かれた上でどんどんどんどん速いスピードで進んでるっていう話なので、
うん、
まあ、ちょっと毎週毎週これを追って日本の皆様にお伝えできるといいのかななんて思っている次第ですよ、
うんうんうん、いやでも本当に何、
うん、
でしょうね、日本にいると、
うん、
やっぱりまだあのネタがちょっとこう偏ってるというか、
うんうんうん、
宇宙の話はやっぱちょこちょこ出てくるんですけど、
うんうん、
なんかもう忘れるんですよね、その他のネタに気を取られるというか、まあ、それこそコロナ、今オリンピックの問題とかもあるからかもしれないんですけど、
うんうんうん、
だから今言われて、あ、そっか、もう7月に行くとか、もうなんか全然違う次元でやっぱ動いてんだなっていうのすごく思いましたね。
なんかね、これはクォーツの本国版を読んでても、例えばインドで第2波みたいな話が、
はい、
あったじゃないですか、コロナの、
はい、
でもう多くの人が亡くなって、その遺体を焼く場所もないみたいな状況にあって、
うんうんうん、
大変だねインドなんて言ってたら、
うん、
普通にこうクォーツとか見てると、
うん、
ソーラーパネルにどんどん金が流れてるとか、
はいはいはいはい、
まあ、当然その別に日本でも別にコロナだけじゃなくていろんなことで話は動いてるんでしょうけど、なんかね、同時多発でいろんなところでいろんなことが起きてるって、
はい、
ついつい見落としがちですよね。
いやでも今日ちょうどソーラーパネルでお金稼いでるって話してた人いた。
何それ、大丈夫福士さん、
大丈夫、
変な儲け話乗っかったみたいな話じゃない。いや、
なんかね、ちょっとまた話がずれそうなんですけど、まあ、ちょっと簡単に言うと、うん、その若い人と、うん、その年配の方のお金の儲け方が違うっていう話をしてたんですよ、
う
ん、その人と、まあ、その方はまあ50代かな、
うんうん、
で、まあ、たまたまその、打ち合わせ今20代30代40代50代で1人ずついたんで、まあ、そのやっぱこうバブルの時の人のお金の稼ぎ方 と、
うんうん、
若い人のまあ稼ぎ方が違うっていう話と、その環境問題の話などがいろいろ混ざって、
うん、
でその50代の人が、うん、そのソーラーパネルでお金を稼いでるっていう話をそういえばし始めてたんで、あーっていう、今それを思い出しましたっていう。
ソーラーパネルは金になるって話でした。
いやー、なんかその人の話はまあなってるっぽいんですけど、
うん、うんうん
うん、でも私あんまりいい話聞いたことないけどなっていう。
なんかね、アメリカではソーラーパネルをこう敷設する、
うん、
その作業するエンジニアの職がすごい、
はい、
求人があるし まあ、聞いたことがあるんですけどね。
それすごいですね、うん、ここにやっぱ需要が出てくるんだ。
そうそうそうそう、置かなきゃいけないって、工事しなきゃいけないっていうね話があるので、はいはいはい、これはつまり人の仕事はまだまだなくなりませんよっていう、
いやーなくならないですよね確かに
話ですね、
はい。いやすいませんちょっとね話がずれちゃったんですけど、
いやいやいやいや、
まあね、でもまあ中国もね、うん、今この間ちょうどほらあの宇宙ステーションに、うん、ドッキングしたりとか、
そうそうそうそう、
いろいろね話がありますので、
どんどん進んでますよ、
うん、ちょっとその宇宙のニュースレターも非常に、
ぜひ私も期待ですよ、
はい、楽しみ。
なんかねアメリカ版だとティムっていうエディターが一人でそのニュースレターを作ってるみたいで、
あそうなんですね、うん、ティムはあの環境系とかやってる人じゃないのか、
とは違うティムかな、なんでなんか機会があったらちょっと一回も話したことがない人間なので、
はい、
ちょっと日本でもニュースレターで送らせてもらうよみたいなことをちょっと言いつつ、
うん、
話でも聞けたらいいかななんて、そうですね、してますが、
うん、なんかあんまり宇宙の話って確かに直接海外のまあ人と話すことそんななんかないかもな、
ね、宇宙について話すことあまりない、
うん、まあ余談ですけど私スーさんは宇宙に行きたいですか、うん
急に急に、
まあ、なんとなくこう
来ました、ね、
最後にこういうネタを、
そうね、宇宙はね僕は正直行きたくない、見てるだけでも十分っていう感じですけどね、
はいはいはい、
なんかずっとね好きなんですけどね宇宙の話とか、うん、SF も含めて、僕ちっちゃい頃天文学者になりたいなんてこと言ってたような子供だったんで好きなんですけど、いざ行きますかってなるとなかなか行こうと思わないのは、なんだろう、地球が非常に居心地がいいからということでしょうか、ね、
それはなんかこう不便そうだからとかそういうことですか自由が利かないとか。
そうね、だからまだその宇宙に行けるなんてことがね現実にあるっていうのが、まだそのさっきまでねジェフ・ベゾスもすぐ行くんだよなんて話を しながらなんですけど、まだ全然実感がないので、いざ自分の身辺にそういう話が来たのか、もっと現実感を持って見えるのかもしれないですけど、まだね、まだ宇宙がそんなに身近な気が、実は個人的にはまだしてないっていう話ではあるんで、
はい、ちょっと確かにね、
何言ってんのかな。宇宙行きたいですか、福士さん。
いや、もう私はそれこそね、もう恥ずかしいですけど、
うん、
ずっと宇宙飛行士になるのが夢だったんですよ、小学生の頃と
か。マジか、
でそれこそなんか英語のスピーチとかの大会で、
うんうんうん、
自分の夢について語るときに、うん、その宇宙飛行士の話をと宇宙の話をもう散々英語で話したっていう思い出があって、でもね、でもやっぱ田舎にいたから、その、
うんうん、
まあ空がもちろん綺麗に見えるのもそうだし
一緒一緒、
星じゃないですか、うん、やっぱ星も普通に見えるし、うん、その星が見えないっていう感覚もないわけですよ、やっぱ当たり前のものだったし、
うんうんうん、
なんかこう宇宙に興味を持つことも全然ね、なんかこう普通のことだったというか、
でもちょっとわかるよそれは
でもなんでしょうね、いつの間にかもうその気持ちなくなってたっていうその落ち方がよくわかんないですけど、いやまあでも今行きたいかって言われたら確かに、うーん、
なんだろうね、
なんだろう、なんだろうな、でもうん、やっぱリスクをすごく取るのが怖いってやっぱ思うようになっちゃってるあたりがもうダメですよね。
いや、嫌な、ダメな大人になっちゃいましたよ。
ダメな大人、だからもうあの時のそういう、 こう前のめりなピュアな気持ちだけで、うん、やりたいことを達成したいっていう、
うん、
そういう気持ちはもうもはや、
うん、
リスクを取るのが怖いっていう何でもない、まあ、大人というか、まあ、人間に貸してしまったっていう、ちょっともう悲しいんですけど、うん、
悲しい、
うん、
まあ、とはいえすごくダイナミックに動いてる宇宙を、ね、とりあえずはニュースレターで、
うん、ニュースレターでね、
ノーリスクで、
ノーリスクで体感して
そうだね、
あのいつかね行けるように
心の準備しておきましょう。
心の準備を、はい、しておきましょう、うん、はい、
ぜひお楽しみ、
はい。